2013年秋セミナー講義6がん話金城マーク。
Okay, we're now ready to begin our next session.
では次の講義に移りたいと思います。
And this next section, we'll be talking about overcoming cancer.
今日の主題は、いかにがんに勝利するかという、がんを克服するかということであります。
Okay, but before we begin again, let's just pause for a word of prayer and ask the Lord to be with us.
本題に入る前に、お祈りをしてから神様に、共にいただくようにお願いしたいと思います。
Father in heaven, we are so thankful that we can study once again about our wonderful bodies you have given us.
天のお父様、あなたが与えてくださった、素晴らしいこの私たちの体について学ぶ機会がこうしてまた与えられましたことを感謝いたします。
We pray for the presence of your Holy Spirit to guide our minds.
あなたの聖霊が私たちの心を思いを導いてくださいますようにお願いいたします。健康の原則を学び、それを実生活に生かしていくことができますようにお助けください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アメン。
All right, so in 1971, Richard Nixon signed into law starting the war on cancer in the U.S.
1971年に当時のアメリカ合衆国大統領ニクソン大統領が、国家を挙げてがんと戦う決議書に署名をしました。
And since then, the US government has spent well over $100 billion fighting cancer.
以来ですね、100 billion dollars。
100 billion dollars。
その、がんとの戦いに投じた金額がですね、まあ、米国ドルで1000億ドル以上だとされています。言われています。
That's just the federal government. The private companies have spent, again, probably over that much also.
これはまあ1000億ドル以上というのは政府が投じた費用ですけれども、それ以外に、まあ、個々人の会社ですね、それぞれの会社、企業が、費やした金額もそれぐらいになると思われます。
And since, you know, since 1971, it's been over 40 years. How are we doing against the war on cancer?
1971年から数えまして、40年以上が経過しているわけですけれども、では私たちこのがんとの戦い、この、どのような今状況にあるでしょうか。
Just this last, what is it, June? Or is that May?May 2013, Time Magazine came out with this cover.
今年のですね、タイム誌の5月号の表紙ですけれども、
and you know the world's most probably the world's most famous actress Angelina Jolie.
この人アンジェリーナ・ジョリーといって、おそらく現在ですね、世界で最も有名な、女優さんと言われていますけれども。
You know, she had all the money in the world. She had a wonderful family, but she got some genetic testing for cancer.
まあ彼女は想像できるように、もうものすごいお金持ちでですね、まあいい家族にも恵まれています、いるそうですけれども、このがんのですね、検査をしたところ、まあがんの遺伝子があることが発見されたわけですね。
And she was so afraid of having that, you know, genetic curse over her that she decided to have both of her breasts surgically removed.
そして遅かれ早かれ、まあ、その遺伝子のが原因で癌にかかる、乳癌にかかる、危険が高いという検査結果が出て、そのことを危惧した彼女はですね、結局、両方の胸をですね、切除する決断をしました。
Her mother had died from, breast cancer.
彼女の母親も、まあ、乳がんで亡くなっておりまして、
And she didn't want to die that way either.
まあ、彼女の自分の母親のようなですね、死に方はしたくないと思ったわけです。
So it seems like, you know, we're not doing such a great job on this war against cancer.
40年以上にわたるがんとの戦い、私たち人類はですね、それほど優勢になっていないわけです。
In 2005, cancer killed 7.6 million people in the world.
2005年、1年間でですね、この世界中でがんによって死亡した人が、760万と言われています。
And even today in the US, over 1 million people are diagnosed every year with cancer.
そして今でも毎年、アメリカ合衆国だけで100万人以上の人ががんによって死亡、
diagnosed.
Okay. がんと診断されています。
And you know, once people are diagnosed with cancer, it strikes fear in their hearts.
そしてこの通常がんと診断されたらですね、もう言いようもない恐怖心にその人は苛まれるわけです。
And while I was studying natural medicine in Seattle, I had the privilege of working with a researcher.
私はこのシアトルの、大学で医学を勉強していましたときに、自然医学を勉強していましたときに、ある研究者の下でですね、学ぶ機会が与えられました。
And she was working, trying to investigate the effectiveness of garlic extract on cancer cells.
その教授は、まあ、女性の方だったんですけれども、当時ですね、ニンニクがいかにこのがん細胞に効果があるかということを、まあ、実験、研究をしておられました。
And so one of my jobs was to, prepare and grow these cancer cells, to run these tests on.
その教授の、まあ、助手としてですね、私は、このニンニクの抽出したエキスをですね、がん細胞に当てて、つけてですね、いかにその効果があるか、このがん細胞の成長具合を、見る係でした。
And as I would look under the microscope at these cancer cells, they do look very ugly, evil almost.
日常的にがん細胞をですね、顕微鏡で観察していたんですけれども、本当にがん細胞っていうのは顕微鏡で見ただけでもですね、このような本当におぞましい姿をしています。
They have these tentacles that come right out and just grow and spread all over.
がん細胞はですね、なんか手のような、まあ、触手のようなものが至るところから伸びていってですね、本当に恐ろしい姿をしているわけです。
So even today, when you get cancer, many people are just filled with dread. Am I going to die soon?
そういったこともありまして、本当にがんと診断された人は言いようのない恐怖心に駆られてですね、自分はもう時期に死んでしまうのだろうかと恐れおののくわけです。
As you can see in this chart, many of the other sicknesses were getting, you know, a pretty good handle on those diseases.
これはいろんな、まあ、病気とですね、を比較した図表ですけれども、見た限りですね、心臓病や脳梗塞、その他の病気はですね、どっちかというと下がっていく低下の傾向にあるわけですけれども、
But cancer is still actually on the rise.
がんだけはですね、まだ徐々にですね、増加しているということが見られます。
Some people think that cancer will become the number one killer in America very shortly.
間もなくアメリカでもですね、がんが一番の病気でですね、一番の死因になるだろうと言われております。
But if you were here at for our heart disease lecture,
まあ私の心臓病についての講義に参加された方もいらっしゃるでしょうけれども、
you remember I said that although the heart disease rates are death rates are coming down, it probably won't keep coming down.
近年心臓病のまあ比率はですね、低下傾向にあるんですけれども、時期にまた増加に移るだろうと考えられるわけですね。
At any rate, cancer and heart disease are vying for number one killer in America today.
いずれにしても今日アメリカ合衆国では心臓病、がんがですね、この死因の第1位を争っている状況であります。
Well, the good news about cancer, if there is any good news, is that much of it can actually be prevented.
まあしかし、がんについて、まあいい知らせをあえて言うことができるとしたらですね、このがんのほとんどは 予防できるという点であります。
This chart is from the World Health Organization, which is a pretty conservative group.
まあ比較的保守的な WHO 世界保健機構が、の声明ですけれども、
And they estimate that at least 40% of cancer deaths can be prevented.
少なくとも 40% のがんは、予防することができると述べています。
Okay, so from that 40%, what are the elements that we can change to prevent cancer?
そのがんのうちの 40% は予防できると言われていますけれども、どういう形でですね、どういうものを取り除けば、予防できるかと言いますと、
Okay, let's see. Of course, smoking is the worst thing that you can do.
このがんのですね、一番の、まあ、原因となるというか、有害なものといえば、第一位に挙げられるのが喫煙、タバコを吸うことなんですが、
So if you're at risk for cancer, definitely the number one thing you need to do is to stop smoking.
ですから、がんにかかるですね、危険を取り除く最上の方法はまずタバコをやめることであります。
Okay, and some of the other things the World Health Organization points out, alcohol.
世界保健機構がですね、発表したその他の、まあ要因となりうるものとして、飲酒、アルコールがあります。
And then, a poor diet. So you need to improve your diet.
貧弱な食事、栄養のですね、アンバランスな、あるいは栄養の足りない食事が次に挙げられます。
Okay. Some unsafe sex is one of them.
それから、安全でない性的行為ですね。
And then, not enough exercise.
次に挙げられているのが、運動不足。
And then there are other things, but, Overweight, obesity, that's also important.
また太りすぎ、肥満もですね、大きな要因になっています。
So there are many things that you can do to help prevent cancer.
ですから、がんを予防するにあたってですね、こういったいくつものことを実行することができるわけです。
But I believe that there are even more things that you can do.
しかし私はですね、それ以上のことがまた、実行可能だと考えています。
But so if you get cancer, what are your options?
ではですね、私たち万一がんにかかってしまったら、どういうことができるかと言いますと、
In the U.S., there are only three forms of cancer treatment that are legally officially recognized.
アメリカでは、正式にがんの治療として認定されているというか認められているものはですね、三種類しかないんです。
So the first one is you can cut it out with surgery.
手術でがんをですね、取り除くか。
You can burn it out with radiation.
あるいは、放射線でですね、がん細胞を焼くか。
Or you can burn it, poison it out with chemotherapy.
あるいは化学療法、抗がん剤でもって、がん細胞をですね、毒死させるか。このどっちかなんですね。
Okay, so they're pretty hard on the healthy cells in the body also when you treat with these three options.
しかしながらこれらどちらの治療法を選択しても、がん細胞のみならず、その他のですね、健康な細胞、体内の細胞にとっても、有害な、影響を及ぼしかねないわけです。
So that is why in many research studies they found that many cancer patients when they're diagnosed, many of them will look to some kind of Complementary alternative therapy.
その結果ですね、多くのがんと診断された患者さんたちがですね、代替療法と言われるこの正式に認められている治療法以外の治療法にですね、走っていく傾向が見られるわけです。
In one study, they found that almost 70%, 69% of cancer patients use some kind of alternative cancer therapy.
米国のある箇所ではですね、がん患者全体の 69% の人たちが何らかの、代替療法を使用しているという、調査結果が出ています。
And in the Seattle, where I practice,
私はシアトルというところで働いているんですが、
They found that 70% of adult cancer patients use some kind of alternative therapy.
がん患者のですね、成人がん患者の 70% がですね、代替療法を用いているというまた調査結果が出ています。
And almost all of them reported good improvements, well-being because they used these alternative therapies.
そしてその代替療法を試した人たちの、ほとんど がですね、代替療法から良い結果を得ることができたと、また発表しているわけです。
So we can see that many people are not satisfied with just using those three forms: surgery, radiation, chemotherapy. They want something more.
ですから、ほとんど、まあ、多くのがん患者さんがです、がんの患者さんがですね、これら3つの治療法、手術、放射線療法、抗がん剤療法、こういったものに満足していないということが分かっています。
Okay, so let's look at, some of the natural things that you can do for cancer.
では、がんの治療としてですね、私たち用いることのできる自然の方法、どういったものがあるか見てみましょう。
So many people, involved with natural medicine believe that we can attain 90% cure rates for a lot of cancers.
自然療法に携わるですね、人たちの多くが言っていることですけれども、がんの全体の 90% は治癒が可能だと言われています。
There are two things that you need to think about when trying to overcome cancer.
がんを克服するにあたって、二つのことが重要であります。
Okay, number one.
まず第一に、
avoid carcinogenic factors. Avoid those things that cause cancer.
基本的なことですね。まず第一に、発がん性のものを、がんの原因となり得るものを避けるということ。
Okay, that's very simple. Then second one.
そして第二に、
incorporate factors that boost the body's own immune system.
体内の免疫力を上げる要素を組み入れるということですね。
You know, most of us here sitting in this room have cancer cells in our bodies already.
実は今日ここにいらっしゃる皆さんのですね、ほとんどの体の中にですね、がん細胞が実際に存在するんです。
But if you have a healthy immune system, your body can take care of those cells.
しかし、健全な免疫系を持っていたら、免疫力が、健全な状態にあれば、がん細胞がたとえ体の中にあってもですね、そういったものをやっつけることができるわけです。
So we want to, increase the power of our immune system so that, you know, if we do have cancer cells formed in our body, we can eliminate those rapidly.
ですから、がん細胞がですね、体内に侵入してきたとしても、こういったものを速やかに、除去することのできる健全な免疫力を私たち持っているということが、大事になってくるわけですね。
Okay, so let's, of course we said the number one cause for many cancers is smoking.
多くのがんのですね、一番の要因になっているのが、タバコ、喫煙であると申し上げましたけれども、
They estimated about one-third of all cancer deaths caused by smoking.
あるところではがんによる死因のですね、3分の1が、まあ、喫煙によるものであると言われています。
And in the world, every 10 seconds, someone dies because of smoking, health problems.
世界全体を見るとですね、10秒に1人の割合で、何らかの喫煙関連の問題で、亡くなっていっているということが分かっています。
And there are over 4,000 chemicals in tobacco smoke that, and many of them cause cancer.
そしてタバコの中にはですね、4,000 種類の化学物質が含まれていまして、しかもその多くがですね、発がん性物質なのであります。
Well, you may say, I don't smoke, I've quit, so no problem for me.
中にはもう私タバコすいません、あるいはタバコをやめましたから問題ないですという方がいらっしゃるかもしれませんが、
But you probably heard secondhand smoke. That's a huge problem also.
副流煙の問題について聞かれた方もいらっしゃると思います。
And even if you don't smoke, many 3,000 non-smokers die each year from the effects of secondhand smoke.
タバコを吸わなかったとしても、タバコを吸う人たちのですね、近くにいたためにその煙を吸うことになって、実は3,000人のですね、非喫煙者が毎年亡くなっていってるんです。
So we need to be aware of trying to get good, clean, fresh air in our environment.
ですから私たちこの身の回りのですね、環境が本当に、きれいな空気に囲まれているということが大事だということがわかります。
Okay, so the second thing we'll talk about is about alcohol.
次にこのアルコールについて考えてみましょう。
Okay, alcohol increases your risk for cancers, different cancers.
アルコール、お酒はですね、確かに癌になる危険を、確率を高めてしまいます。
Yes, the more you drink, of course, the higher your risk.
もちろん、 飲酒の量が多ければ多いほどその危険は高まります。
But even moderate consumption
ただし、控えめな量の、飲酒であったとしてもですね、癌の危険は増すんです。
Many studies have found, you know, even light alcohol like beer, wine, low alcohol content.
ビールとかですね、ワイン、ブドウ酒といったアルコール成分の少ないお酒であったとしても、そういったものを控えめに飲んだとしても、
even maybe three drinks a week,
そういったものをですね、1週間に3回飲むだけで、
your breast cancer risk starts to go up.
この乳がんにかかる危険はですね、高まっていくんです。
Let's take a look at some of the other cancers.
いろんな種類のがんについてちょっと比較してみましょう。
This is a chart showing how many cancers, how many the percentage of fatalities related to alcohol.
がんにかかって死亡する率がですね、どのくらい高いかということをですね、このアルコールに関係して死亡率がどれほど高まるかということを表した図表なんですが、この左側の赤い棒グラフがですね、食道がんです。
75% of those are related to alcohol intake.
食道がんにかかって亡くなる人の 75% がですね、このアルコールに関係して亡くなっているという結果が出ています。
For mouth cancers, it's 50%.
口のがん、口腔がんといいましょうか、に関しては 50% であります。
And of course, even for liver cancers, alcohol is hard in the liver.
アルコールは、よく肝臓に悪いと言われますけれども、肝臓がんに関しては、
A third of those are related to high alcohol.
肝臓がんで亡くなる人の 30% がですね、やはりアルコールが原因で亡くなっているということが分かっています。
Okay, so if you're worried about cancer, you need to stop alcohol. Even a moderate amount can be.
ですから、がんにかかることをですね、かかりたくないと思われる方は、少量のアルコールでもですね、やめていただきたいと思うわけです。
Okay, let's look at something else about your diet in total.
次にちょっと食生活、食事全体を見ていきたいと思うんですけれども。
Now this chart is very interesting. It studied the Japanese immigrants who moved from Japan to Hawaii.
これも面白い研究なんですが、日本にいる日本人、日本に住んでいる日本人と日本からですね、ハワイに移住した日本人がこのがんにかかる率をですね、比較したものなんですが、
Here we have all the different types of cancers.
左側にこのがんのいろんな種類を並びました。
Japanese in Japan have per 100,000 maybe 78 cases of colon cancer.
日本に住んでいる日本人10万人のうち大腸がんにかかる人がですね、78人という結果が出ています。
Pretty low.
かなり低い割合ですけれども。
But when Japanese moved to Hawaii,
ところが、この日本人がですね、ハワイに移ってですね、ハワイに移住した日本人はどうかと言いますと、
their rates of colon cancer go up to 371.
10万人あたりの、比率がですね、371人に跳ね上がります。
And it's,
これ大腸がんにかかる割合ですね。
And it's pretty much the same for all these other cancers.
その他のがんに関しても大体同じような結果が出ています。
Japanese in Japan, pretty low.
日本に住んでいる日本人のがんにかかる比率は比較的低いんですが、
When they move to Hawaii,
ハワイに移住すると、その危険がですね、比率がぐんと高まります。
Almost the same as the Caucasians in Hawaii.
このハワイに住んでいる日本人は、ハワイに住んでいる白人とですね、がんにかかる率はほとんど変わりません。
So from this chart we can see that although there is a genetic risk for cancer,
この図表からわかることは、遺伝的なこのがんにかかる危険があったとしても、
lifestyle makes a huge difference in whether you get cancer or not.
もっと違いをもたらすのは、ライフスタイル、このどのような生活をするかということが一番の要因になるということがわかるわけです。日本でこの比較的がんにかかる10万人のあたりですね、がんにかかる比率というのは低いことがわかりますが、
When these Japanese who have the same genetic, you know, pool as in Japan, when they move to Hawaii,
同じ遺伝子を持つ日本人であってもハワイに移住すると、
Their rates of cancer are pretty much the same as the Caucasians.
がんにかかる比率はですね、この アメリカに住む白人と変わらなくなってしまうということです。
One thing you might have noticed, very interesting.
ただし興味深いことに、
stomach cancers,
胃がんだけはですね、
and, esophageal cancers too.
胃がんと食道がんだけは、
When Japanese move to Hawaii, they come way down.
このハワイに移住した方が比率は低くなります。
For some reason, when you move to Hawaii,some of these cancers go down. We don't know why. At this
何らかの理由でハワイに住んだ方がですね、胃がんと食道がんにかかる危険は低くなるということが分かっています。
Some people think it may be the high salt diet in Japan.
日本でのこの食生活、塩分が多すぎるというのが原因だと考えている人も中にはいますが、
何らかの食物
の保存量がですね、日本のものが胃がんに悪いと考えている人もいますけれども、
so, but, we can clearly see it's not genetics, it's something in the environment that causes cancer.
いずれにしてもこのほとんどのがんの原因はですね、遺伝的なものではなくて、食生活あるいはライフスタイルそのものであるということが、このことからよくわかるわけです。
Okay, another interesting, chart here.
これもまた興味深い、表でありまして、
This is looking at, cancer death rates from breast cancer.
これは乳がんに関しての、死亡率ですが、
compared with how much fat you take in your diet.
そしてその死亡率と乳がんにかかる乳がんの死亡率と、その患者さんのですね、なんて言いますか、油分をどれだけ摂取するかということが比べられているんですが、
For those countries that typically eat less fat in their diet,
食生活でですね、この脂肪分が比較的低いと言われている国々は、
like Japan and Thailand here,
例えば日本やタイにおいては、
their rates of breast cancer are pretty low.
乳がんの死亡率がですね、かなり低いことがわかります。
The more fat you take in your diet, the higher...
そしてこの食生活において脂肪分、油分がですね、摂取量が増えれば増えるほど、
The higher your rates for breast cancer.
乳がんの死亡率が高まることがわかっています。
So reducing dietary fat in your diet becomes a very important part of preventing cancer.
ですからこの食生活からですね、脂肪分油分を減らすことが、がんの危険をですね、下げる、大きな要因になるということもですね、分かっています。
Okay, so now let's take a look at, meat eating.
肉食についてまた考えてみましょう。
Now let's say that, the frequency of eating beef, pork, or lamb.
ここに挙げられているのが、牛肉、豚肉、そして、羊の肉をどれだけの頻度で食べるかということなんですが、
If you eat those meats, say, less than once a month,
こういった、肉をですね、less than once a month, 1ヶ月に1食未満、食べる人は、
Let's say your colon cancer risk will just set that at zero.
大腸がんにかかる危険がですね、ゼロとなっています。
Okay. But if you just add once a month or maybe once a week of eating some of these meats, your risk goes up by 39%.
ところがこういった肉をですね、1ヶ月に1度あるいは1週間に1度食べると、大腸がんにかかる危険がですね、39に高まります。
So, eating beef, pork or lamb once a week, that's not too much.
肉をですね、こういった肉を1週間に一度しか食べないっていうのは、大した量ではないように思われますが、
But still quite a jump in your risk for colon cancer.
ほとんど食べないよりもですね、場合と比べてかなり大腸がんにかかる確率がですね、高まることが分かっています。
Now, if you eat those meats once a day,
また、こういった肉をですね、 1日に1回食するとどうなるかと言いますと、
And many people eat these things maybe once or twice, even three times a day.
ある人たちはこういった肉をですね、1日のうち1食、2食、3食取っている方がいらっしゃるかもしれません。
Your colon cancer risk goes up 149%.
そういった場合、大腸がんにかかる率がですね、149% に跳ね上がってしまいます。
Okay, so we can see that, for certain types of cancers, meat eating just dramatically increases your risk.
ですから、この肉食がですね、いかに大腸がんにかかるですね、確率を高めるかっていうことが、このような研究からわかるわけです。
Okay, let's take a look at, this, comparing meat and a steak with a cigarette smoking.
ここではですね、この表ではステーキのお肉と喫煙タバコがですね、のこの有毒性が比較されていまして、
Yeah, we know that smoking is, you know, it puts you at high risk for different cancers.
もうタバコがですね、がんの危険を高めるということはもうすでに知られていることでありますが、
One of the strong carcinogenic chemicals in tobacco smoke is this benzopyrene.
タバコの中に含まれる発がん性物質の中で、まあ、著名なものと言われているのが、ベンゾピレンと呼ばれる物質であります。
Let's compare that to how much benzopyrene there is in a 2-pound steak.
一方でですね、この2ポンド、だいたい 1kg のステーキの中にどれだけのベンゾピレンがですね、含まれています、いるかと言いますと、
That's a pretty big steak.
まあ、1キロっていうのは、結構大きめのステーキですが、
But those steak, that steak, charcoal broiled steak, has as much benzopyrene as 600 cigarettes.
特によく焦げ目のついた、しっかりと焦げ目のついたステーキのお肉はですね、ベンゾピレンをかなり多く含んでいるということが分かっています。
as much as 600 cigarettes.
どれほどの量かと言いますと、600本のタバコに匹敵すると言われているんですね。
If you try to smoke 600 cigarettes at one time, you'd probably kill yourself.
もし一遍にですね、600本のタバコを吸ったら、死んでしまうことでしょう。
But there's as much of that carcinogenic benzopyrene as 600 cigarettes in that 2-pound steak.
しかしこの1ポンド、だいたい2ポンド、1キロほどのステーキの肉の中にですね、その600本のタバコに匹敵する毒物がですね、含まれていると考えてみてください。
So, meat, eating meat is, raises your risk for, cancer.
ですから肉食もですね、がんにかかる比率を高めますが、
But eating, burned meat, you know, the charcoal broiled...
特に危険なのが、焦げ目のついたお肉なんですね。
When that fat becomes burned, that's when you form a lot of the carcinogens.
その肉の中の脂肪分、油分が、焦げると、さらにこの多くのですね、発がん性物質が生じるということであります。
You know, they've done many studies with animals, and they found that, you know, if you feed these animals with high animal protein diet, they can just turn on cancer like a switch.
いろんな動物実験がなされていまして、この、動物性タンパク質をですね、多めにその実験している動物に与えるとですね、このがんにかかる確率がぐんと高まることが分かっているわけです。
Okay, so some people look at this and looks really yummy for them.
ある人にはこの写真のですね、お肉美味しそうに見えるかもしれませんが、
But I hope the next time you see something like this, you'll see cancer.
次からですね、こういったお肉を見たときには、もうこれをガンだと思ってください。
All right, let's take a look at some other things about diet that are related to cancer.
次にこのガンに関係する食生活、その他の側面を見ていきたいんですが。
This one study about coffee and bladder cancer.
これはコーヒーと膀胱がんの関係を表したものです。
They found that people who drink Two cups or more a day of coffee.
1日に2杯以上コーヒーを摂取する人は、
have double the risk for dying from bladder cancer.
膀胱がんで亡くなる、死亡する 危険率がですね、2倍に高まるそうです。
And this seems to be only true for men right now.
ただし、この研究によると、この結果はですね、男性だけに当てはまるようであります。
The article said that they thought that it was probably because men tend to hold their urine a longer time.
その理由は、まあ、おそらくですけれども、男性の方がですね、膀胱の中に尿を溜めておく時間が女性と比べて長いからではないかと言われています。
And so whatever the substance is that is causing that cancer, it's in contact with the bladder for a longer time in men.
まあ、この、癌を引き起こす物質が何であれ、この膀胱の中でですね、その物質が男性は女性に比べて長く留めておく傾向があるわけです。
And so, in coffee, they think, of course, it's the caffeine that may be causing some of this.
コーヒーに関してはこのコーヒーの代表的な物質カフェインがですね、そういった問題の要因になっていると考えられるわけです。
But in chocolate, there's also a substance similar to caffeine that maybe can cause cancer.
チョコレートを見てみても、このコーヒーとですね、同じ同様のですね、結果へと、導いていることが分かっています。
Theobromine is the chemical in chocolate.
このテオブロミンという物質がですね、まあチョコレートに含まれている代表的なものなんですが、
And so even chocolate may increase your risk for different cancers.
チョコレートっていうのは、テオブロミンというのはカフェインと同様の作用がありまして、チョコレートもですね、多く食べると癌の危険が高まると考えられています。
Okay, and so many people are almost addicted to coffee and chocolate.
コーヒーやチョコレートにですね、まあ、中毒している、あるいはやめられない状態にある人っていうのは、決して少なくないんですね。
And so, but remember, even those foods, drinks, they can increase your risk for different cancers.
ですから、そういった食品、飲み物もですね、癌の危険を高めるということをぜひ覚えていただきたいんです。
Okay, so let's take a look at some nutrition factors that we can improve our chances of not getting cancer.
次にですね、癌の予防の助けとなる、まあ、栄養素について見てみましょう。
Vitamin A, we take a look at now.
まずビタミン A ですけれども、
The food source for vitamin A is called beta carotene. You've probably heard about that.
ビタミン A を食べ物から摂取する場合ですね、その食べ物に含まれている物質が、ベータカロテンというものでありまして、
Now, vitamin A, the pure vitamin A, if you take large amounts of that, that can be dangerous.
純粋なビタミン A だけをですね、摂取するとこれは危険なものとなり得ます。
Especially for pregnant mothers, if you take too much vitamin A, it can cause birth defects in the baby.
特に、妊婦の方がですね、ビタミン A を過剰に摂取すると、まあ、その赤ちゃんにですね、悪影響を及ぼす危険があるんです。
But the food source is called beta carotene and you can't overdose on beta carotene.
しかし、この、自然の食物という形で取るベータカロテンという形でですね摂取するビタミン A は、取りすぎということはなくよって危険もないわけですね。
Of course, you know, beta carotene in carrots. If you eat too many carrots, your skin will turn orange.
まあもしかしたら人参をですね食べすぎたら、皮膚がですねオレンジ色に変わる傾向があるかもしれませんが。
But that's about it.
まあ。せいぜいそのぐらいのものであります。
Okay, and we found that a lot of people, if they don't get enough vitamin A in their bodies, their lung cancer rates are going up.
そしてですね、ビタミン A が不足している人にありがちなのは、この、なんて言いますか、肺がんにかかる比率がですね、危険が高まるんです。
But there's a caution here.
ただし、用心していただきたいのは、
If you're a smoker and you don't want to smoke,If you're a smoker and you don't want to quit smoking,
タバコを吸う人でですね、タバコを吸うのをやめたくないという人がいたとします。
And they say, I want to keep smoking, so I'll just take my vitamin A pills.
そして自分はもうタバコをやめたくないし、肺がんにもかかりたくないから、じゃあ、ビタミン A の錠剤を、 一生懸命取ろうという考えたとします。
And they found that those who keep smoking while taking vitamin A, actually more people, you're at higher risk for getting lung cancer.
ところが、タバコを吸いながらですね、ビタミン A を多く摂取すると、かえって肺がんにかかる危険が高まるという研究結果が出ているんですね。
This is also true for vitamin E.
ビタミン E に関しても同様だそうです。
If you keep smoking and while taking vitamin supplements, it may be increasing your risk for cancer.
タバコを吸い続けながら、いろんなビタミンの錠剤をですね、取って、その危険を補おうとすると、かえって危険が高まるというわけです。
Those studies are still, you know, a little bit controversial.
まあ、まだこの方面の研究はですね、完全には確立されていませんけれども。
But I think, it gives us a warning that you should be careful about, taking high doses of, different vitamins.
少なくとも、こういったビタミンの栄養補助、サプリメントをですね、の過剰摂取に関しては私たちは注意する必要があると思います。その理由の一つをこの図表がですね示しているんですが、一つのビタミンをですね、栄養素をまあ過剰に摂取すると、別のですね、栄養素、ビタミンの作用、あるいは吸収に影響を及ぼすんです。
And then levels of that vitamin then start to affect levels of other vitamins.
そしてその他のビタミンがまたさらにその他のですね、ビタミン、栄養素に影響を及ぼします。
And so when you start to take large doses of one, it's very easy to become unbalanced.
ですから、一つの栄養素だけをですね、取りすぎると、その他の栄養素についてもですね、いろんな、まあ、バランスが失われてしまうわけです。
So, you know, whole foods, just as God made them, in the fruits, the vegetables, that's the best way to get your nutrients.
ですから、常に神様が創造した、作られたままのですね、自然の果物や野菜を自然のまま摂取するということが常に最善の方法と言えるわけです。
Okay, let's take a look at some of the high vitamin A foods.
次にビタミン A を多く含んでいる食品を見てみましょう。
Vitamin A foods are the orange color.
通常このビタミン A を多く含んでいる食品というのはオレンジ色をしています。
Of course, carrots are way up there.
その代表的なものが人参ですが。
But yams.
ヤムというお芋に似た食べ物がありまして、それが人参を上回っているんですね。
Then we have pumpkins.
かぼちゃもありますね。
Sweet red bell peppers.
赤ピーマン。
But even the dark green leafy vegetables, they have a lot of vitamin A too.
しかし、ほうれん草やケールといったですね、濃い、まあ、緑の野菜もビタミン A を多く含んでいることがわかります。
I want you to take a look at these, the carrots here.
ここでちょっと人参に注目していただきたいんですが、
A lot of people who are into natural health feel that, raw foods are the best foods that you can eat.
この自然食にですね、関心を持っている多くの人たちが、自然のまま、できるだけ生が常に最善だと考えている人が多いんですが、
And that's true. You know, we need to eat, much more raw foods than we currently do.
確かにその通りで、病気を克服しようと思ったらできる限りですね、生で摂取する方が、より良い方法であります。
But if you look at this chart, you can see that raw carrots...
ただし、人参に関しては、この生人参と調理した人参を比べた場合、
actually contain less vitamin A compared to cooked carrots.
調理した人参の方が、生の人参よりもビタミン A を多く含んでいることが、そういった研究結果が出ているんですね。
So, you know, sometimes, these foods need to be cooked in order to be able to, utilize those minerals and vitamins in our body.
ですから、ある食品に関しては、時にはですね、調理した方がそこに含まれている物質をですね、より効果的に体内に取り入れることができるという場合があるんです。
So yes, we need to eat more cooked foods, but I mean more raw foods. But 100% raw foods all the time may not be the best.
です。確かにほとんどの場合、生の状態で摂取する方が最善なんですけれども、100% それ生だけにすべきかと、言えばそうでない場合もあるということを覚えてください。
Okay, so just remember moderation in all things. Moderation.
ですから。何についても、ね、どんないいものに関してもですね、適度に、やるということ、やりすぎないということが大事であります。
Okay, let's take a look at the vitamin C.
次にビタミン C を見てみましょう。
Okay, it's a very powerful antioxidant.
ビタミン C というのは強力な、抗酸化作用があります。
And some studies actually suggest that it may protect genetic damage to sperm, which has been linked to several cancers.
精子を遺伝子損傷から保護すると、そういう作用があることも考えられ、分かっています。
Okay, so all you young men, you need to take lots of vitamin C.
ですから特に若い男性はですね、ビタミン C を多めに取るべきであります。
In order to protect your sperm.
この、遺伝子あるいは精子をですね、損傷から守るために。
Okay, right now they say 60 milligrams a day of a vitamin C is enough.
一般的に、a day?
A day.
1日に60 milligram のビタミン C 摂取がですね、適量と言われていますけれども。
But probably for good health, you should multiply that probably about four times, 250 milligrams a day.
本当にですね、さらなる健康を求めるならば、250ミリ。1日に250ミリグラムまでですね、高める必要があります。
But again, rather than, you know, getting a vitamin C pill,
ビタミン C に関しても、ただ錠剤をですね、摂取するのではなくて、
get it from your foods. That is always the best way to do it.
自然の食品からそれを摂取する方がさらにいいのであります。
Okay, let's see this chart, high vitamin C foods.
この表に挙げられているのがですね、ビタミン C を多く含んでいる食品であります。
And all of us know oranges, orange juice, very high in vitamin C.
オレンジあるいはオレンジジュースはですね、ビタミン C を多く含んでいることがすでに分かっていますね。
All kinds of good fruits, kiwi fruits, strawberries,
いちご、
grapefruit,
グレープフルーツ。
But something that you may not have known.
皆さんご存知ないかもしれませんが、
sweet red bell peppers.
赤ピーマンがですね、最も多く。ビタミン C を多く含んでいるんですね。
Yeah, so even more than oranges, sweet red bell peppers.
オレンジよりも、赤ピーマンの方がですね、ビタミン C を多く含んでいるんです。
And you remember the sweet red bell peppers were very high in vitamin A also.
赤ピーマンはビタミン A もまた多く含まれていることが分かっています。
So, sweet red bell peppers seem to be a really good food for antioxidants.
そういうわけで、この抗酸化作用のある食品としてですね、赤ピーマンは非常に有効と言えます。
Okay, let's take a look at another vitamin.
別のビタミンを見てみましょう。
Vitamin E, another powerful antioxidant.
ビタミン E もまた、強力な抗酸化作用があります。
And the studies have shown that it can block the carcinogens from different nitrosamines, nitrosamides, some of these carcinogenic substances in the foods, it can block that carcinogen.
亜硝酸塩を含む食品からの発がん性ニトロソアミンとニトロサミドの形成を妨害する。
So a lot of these,
書かれていますが、
a lot of these nitrites uses preservatives in like different meats, preserved meats, sausage,
いろんなこの、まあ、肉のですね、保存料に使われている物質は化学物質ですけれども、
They can cause cancer.
こういったものがですね、発がん性があるわけです。
But this vitamin E can prevent that from causing cancer.
しかしそういった物質がですね、がんを、発がんさせることからですね、ビタミン E はそれを妨げてくれる作用があるわけですね。
Okay, how powerful are these vitamins, vitamin C and E?
ビタミン C、ビタミン E といった栄養素を どれほど強力かということを実験がなされまして、
This was an experiment done with rabbits exposed to UV light.
これはウサギを UV 紫外線に当てて、 行った実験です。
They exposed these rabbits for 24 weeks to ultraviolet light.
ウサギをですね、24週間日光、紫外線に当てました。
Those diets that had the regular, you know, regular rabbit food.
そして通常ウサギが食べるような食事だけをですね、与えられたウサギはですね、
24% of those rabbits got skin cancer.
そういった普通の食事をしたウサギの 24% が24週間紫外線に当てられた後ですね、皮膚がんにかかりました。
But if they just added vitamin C and vitamin E to that diet,
ところが通常のウサギにですね、ウサギの食事にビタミン C とビタミン E を加えて餌を与えますと、
None of those rabbits, zero, got skin cancer.
24週間紫外線に当てられた後もですね、一匹も皮膚がんにかからなかったそうです。
So vitamin C, vitamin E are very highly protective against skin cancer.
そういったことからですね、ビタミン C、ビタミン E はこの皮膚がんにかかるのを、強力にですね、予防してくれるということがわかるわけです。
Okay, so what are the best foods to eat for high antioxidants?
抗酸化作用の、強い食べ物という、食品というのはどういったものがあるかと言いますと、
let's see as far as fruits go.
果物に関しては、
strawberries,
いちご、
plums,
梅、
oranges,
オレンジ、
red grapes,
赤ぶどうですね。
Kiwi fruit,
kiwi,
grapefruits,
grapefruits,
white grapes,
白ぶどう、
bananas,
banana,
apples,
りんご。
So all those wonderful,
こういった果物がですね、抗酸化作用が高いと言われています。
As far as vegetables,
野菜に関してはですけれど、
garlic, one of the best ones.
野菜に関しては、一番に挙げられているのがニンニクですね。
Garlic is really a super food, good for many, many diseases.
もうニンニクに関して言うならば、多くの病気にですね。いろんな、効果があります。
Kale.
2番に書かれているのがケールという
Dark green,
濃い緑の野菜ですね。
Spinach.
3番目が、ほうれん草。
Brussels sprouts.
芽キャベツ。
Alfalfa sprouts.
アルファルファのもやし。
Broccoli.
でブロッコリー。
Beets.
ビート。
Red bell pepper.
赤ピーマン。
And onions.
9番目が玉ねぎですね。
All right. So let's look at something else here. The phytochemicals found in different foods.
さまざまな食品に含まれる植物性化学物質とありますが、
phytochemicals are can have many anti-carcinogenic properties.
植物性化学物質というのは、その多くがですね、抗がん作用があります。
Some of the most famous ones are found in the cabbage family.
中でも有名なのが、
cabbage family.
キャベツの、仲間なんですけれども、
so like, the Brussels sprouts,
例えば芽キャベツ、
broccoli,
ブロッコリー、
and of course, different kinds of cabbages.
いろんな種類のですね、キャベツ。
They all have, very good effects against cancer.
そういったものがですね、がんに、非常に効果があるということが分かっています。
Just, people who ate cabbage once a week,
キャベツを1週間、1本食べた人の話ですけれども、
had two-thirds less colon cancer than those compared to those who ate only once a month.
1ヶ月に1個のですね、キャベツを食べた人と比べて、結腸がん、大腸がんになる比率が3分の2に減ったそうです。
Okay, so if you're at high risk for cancer, eat lots of cabbage, cabbage family.
ですから、がんにかかる危険が高いと思われる人はですね、キャベツ、あるいはキャベツの類をですね、多めに取っていただきたいと思います。
So there are many kinds of chemicals in these plants that scientists have identified that work really well against cancer.
がんに効果があると科学者が打ち出した食品がですね、ここに挙げられていますけれども。
So broccoli, many of them.
ブロッコリー。
Let's see. Grapes are good.
ブドウもいいと言われています。
The soybeans have many good things.
大豆もいい食品ですね。
The garlic, onions, and leeks.
ニンニク、玉ねぎ。リークは何かな？
Leeks は、it's like a green onions. ネギみたいな。
ネギの類ですね。
Yeah, yeah. And yeah, so.A lot of different wonderful chemicals in these foods that fight cancer. こういった食品の中に、
まあ、発がん、あ、抗がん作用のある、発がんじゃなくて、抗がん作用のある、植物性化学物質が多く含まれているわけです。
There's a lot of research that's been done with this broccoli.
で、いろんな研究者がですね、このブロッコリーに注目しまして、
But even more than broccoli, some researchers looked at broccoli sprouts.
この普通に熟したブロッコリーよりもですね、ブロッコリーの芽、つまりブロッコリーのもやしがよりがんに効果的だということが分かっています。
They looked at, you know, these chemicals in broccoli that help fight cancer.
ブロッコリーの中にですね、がんと抗がん作用のある化学物質がいろいろ含まれているんですけれども。
They found that in, broccoli sprouts, there's about 100 times more than what you find in the broccoli.
通常のブロッコリーよりもブロッコリーのもやしこの芽の状態で、のブロッコリーの方がですねもうそういった抗がん性の化学物質が何百倍も、豊富に含まれているそうです何百倍も
So there was a famous hospital in America John Hopkins University、
アメリカにですねジョン・ホプキンス医科大学っていうのがですね、まあ、病院っていうのがありまして、
Some of their researchers did the studies on broccoli sprouts.
その病院のですね、研究者たちが、ブロッコリーの、まあ、もやしについて、いろんな研究をしたわけです。
And they actually developed a special strain of these broccoli sprouts that had really high amounts of cancer-fighting chemicals.
その結果、このブロッコリーもやしの中にですね、発芽ブロッコリーの中にたくさんのこの抗がん性化学物質がですね含まれているということが分かったわけですけれども自分たちがですね用いたこのブロッコリーの種を彼らはですね、まあ、独占というか特許を取ろうとしたわけです。
But the courts wouldn't let them patent the seeds. They said, you know, anyone can grow that.
ブロッコリーの種自分たちが独占して特許を取ることはですね、まあ、裁判所が許可しなかったわけですけれども。
So these are broccoli seeds. If you can sprout them yourself and eat the broccoli sprouts, a wonderful cancer-fighting food.
特許はありませんから、個人個人でですね、ブロッコリーの種を仕入れて、その発芽させてですね、それを食品として、食べていただきたいと思います。本当に、有効な、がんにですね、対して有効な食品であります。
Another one that maybe you've never thought about is how many times you eat a day can also affect your cancer risk.
皆さんあまり考えたことないかもしれませんけれども、1日にどれぐらいの食事を何食食べるかということですね。それも、がんに密接に関わっていまして。
In this study, if we say if you eat two meals or less per day, we'll just set that at one, your risk for rectal and colon cancer.
2食以下、1日に2食以下の食事をする、した場合にですね、この、直腸がんと大腸がんにかかる比率をですね、1とした、1と設定します。
Then, like most people, if you eat three meals a day,
ほとんどの人が行っているように、1日3食の食事をとりますと、
your risk goes up.For rectal,
直腸がん、結腸がんにかかるですね、比率が、確率が 1.7 に上がります。1.7、そして 1.4。
And if you eat four or more meals per day,
中には4食以上食べる人がいるんでしょうか、そのような人たちはですね、1.9 に跳ね上がります。
So almost double the people who eat two meals a day.
ですから、4食以上も食べる人はですね、2食以下の人と比べて、直腸がん、結腸がんにかかる危険がですね、2倍に高まるということが分かっているわけです。
This is because the more meals you eat,
なぜなら、食事の頻度をですね、多くすればするほど、
the less time, the less rest your digestive tract has.
消化器官がですね、の休む時間が少なくなってしまうわけです。
And the more high, the higher likelihood of food actually fermenting and rotting in your colon.
その結果、この腸の中でですね、より多くの食べ物がですね、発酵してしまう危険があるわけです。
And so of course, when that happens, your risk for colon cancer starts to go up.
その結果、大腸がんにかかるですね、危険がぐんと高まってしまうわけです。
Okay, now let's talk about sunlight and cancer.
次に、日光とがんとの関係について考えてみましょう。
Of course, we know vitamin D comes from the sunlight, right? Making vitamin D in our bodies.
ご存知のように、この私たち体内に必要なですね、ビタミン D というのは日光に当たることによって作られるわけですね。
A lot of research in America is focused on the health effects of vitamin D.
そのビタミン D がですね、体内にどんな健康のですね、なんて言いますか。作用を及ぼすか、健康的な作用を及ぼすか、いろんな研究がなされています。
One recent study, they looked at all the vitamin D research that's been done.
いろんなそういった研究、調査が行われているんですけれども、その中で最近、比較的最近の調査結果によりますと、
they say that probably about one half or maybe even two thirds of breast cancer cases could be one half of the cases of breast cancer and maybe two-thirds of colon cancer could be eliminated by raising vitamin D levels.
その結果ですね、血液中のビタミン D の値をですね、上げることによって乳がんの半分、結腸直腸がんの3分の2を予防できるという結果が、発表されているんです。
And there was one researcher who said,
ある研究者によりますと、
if we could bring vitamin D levels up,
ビタミン D の値を上げることによって、
He says he thinks breast cancer could be virtually eradicated.
乳がんは事実上根絶できるとまで言っています。
I don't know if we can say, you know, we can eradicate breast cancer by vitamin D.
ビタミン D で、乳がんをですね、根絶できると、そこまで断言していいのかどうかわかりませんが、
But we do know that, low vitamin D levelsare linked to many, many, many different cancers.
いずれにしても、ビタミン D がですね、足りないと、多くのがんにかかるですね、要因になってしまうことは、はっきりしています。
Breast cancer,
乳がん、
colon cancer,
結腸、大腸がん、
ovary cancer,
卵巣がん、
bladder cancer,
膀胱がん、
womb, uterus, urine cancer, stomach cancer,
胃がん、
prostate gland,
前立腺がん、
If we can just raise up the vitamin D levels, a lot of this could be prevented.
ビタミン D の値をですね、体内に上げるだけで、高めるだけで、こういったがんをですね、多くを予防することが可能なわけです。
And the surprising thing is, we've known some of this since over 70 years ago.
しかしこういったことはですね、もう70年も前から分かっているんですね。
There was a Dr. Frank Apperly who conducted a study in
1941. 1941年にフランク・アペリーという博士は、このような研究をしています。
And he found that if you live near the equator,
その彼の研究によるとですね、赤道直下あたりに住んでいる人は、
if we set that as the baseline for a cancer death,
まあ、その地域をですね、がんによって死亡する、まあ、基準として設定します。
The further you go away from the equator,
そしてこの赤道から遠くなればなるほど、つまり緯度が高くなればなるほど、
the higher your rates for different cancers.
様々ながんにかかる、比率がですね、確率が高まっていくんです。
So 40 years, 70 years ago, this doctor said, you know, less sun, more cancer.
もうすでに70年も前にですね、この博士が、日光が足りない人は、がんにかかる危険が高まるということを発表しているんですね。
But many people today are afraid of getting cancer, skin cancer.
しかしながら今日多くの人たちがですね、皮膚がんにかかるのを恐れるがあまり、日光を避ける傾向にあります。
But you remember that, study with the rabbits and ultraviolet rays.
先ほどこのウサギに紫外線を当てた実験がありましたよね。
If you eat a good healthy diet, lots of antioxidants,
抗酸化作用のある食品をふんだんに食べるならば、
your rates for skin cancer are quite low.
皮膚がんにかかる危険はほとんどないんです。
Just make sure you don't burn your skin with the sun.
ただし気をつけていただきたいのはですね、日光に当たるのがいいからといって、決してですね、日焼け、つまり火傷をしないようにしていただきたいんです。
If you don't burn, the sun is very beneficial for you.
火傷をしない程度に、日焼けをしない程度にですね、日光に皮膚を当てるならば、これはもうがんに非常な効果があると言えます。
OK, let's just look at some exercise effect on cancer.
運動とがんの関係について見てみましょう。
Let's see here. People who exercise a lot have one third the risk of prostate cancer.
多く運動する人はですね、しない人と比べてプロステイトキャンセル、前立腺がんにかかる危険がはるかに低くなります。
One third, so some, one third the risk.
これ全然運動しない人と激しい運動する人と比べても3分の1なんですね。
And so how much exercise do you need?
ではどれほどの運動が必要かと言いますと、
30 minutes a day, 5 days a week.
1週間に5日間30分ずつの運動。
That's kind of the minimum.
これはもう最低限ですね。
You want to go up to about 1 hour a day, 5 days a week.
1週間に5日間、その30分ずつと言いましたけれども、その30分をですね、できれば徐々に1時間にまで、伸ばしていただきたいんですけれども。
Okay, so good exercise every day, that's very important.
ふんだんに毎日運動するということ。極めて重要であります。
A few more things here. There are some herbal remedies that you can use for cancer.
がんにはですね、がんに有効と言われるいろんな薬草療法がありまして、
There are some herbal formulas that they say, that can draw out the cancer from your body.
体外にですね、がんをもう出してくれる、そういった有効な薬草もあると巷では言われていますが、
I've seen some of those work.
確かに中にはですね、本当に効果があるものもあります。
In this lecture, we'll just go over two herbs that are safe to use for anyone.
ただし、この講義においてはですね、2種類の、安全な薬草についてだけお話ししたいと思います。
For some of the stronger herbs, you should probably have a medical doctor or someone who knows about the herbs to help you with those.
中にはこの強力なですね、非常に強い作用のある薬草もありますから、そういったものを使用する場合は、薬草の専門医とかですね、そういった専門家にぜひ相談しながら使っていただきたいと思うわけですね。
Okay, so burdock root.
まず挙げたいのがごぼうであります。
This is a very common one that we use in many, many of the cancer formulas.
ごぼうというのはもう長年ですね、いろんながんに対して効果的なものとしてですね、処方されてきた自然の薬草であります。
In America, we don't eat burdock. We use it as a medicine.
アメリカではもう元々ですね、一般の食卓にごぼうが食べられることは、食卓でごぼうが食べられることはないんですけれども、もう昔からですね、ごぼうは薬草として知られてきて、用いられてきました。
But in Japan here, Okinawa, if you can eat burdock as a food, that would be wonderful.
しかし日本ではもう一般的にですね、食生活に頻繁に登場する食品ですから、これはさらにいいと言えますね。
Okay, burdock root will help the liver function.
ごぼうはこの肝臓の機能をですね、高めてくれます。
And helps purify the blood.
そしてこの血液を浄化してくれます。
And just a wonderful, wonderful food to take every day.
毎日ですね、日常的に食事として、摂取する、これは非常に素晴らしいことです。
Another common herb that we use with cancer is red clover.
次に挙げたいのがレッドクローバーという薬草ですけれども、
And red clover is a type. The most common type is the white flower red clover, white flowering clover.
レッドクローバーよりもこの白い花の咲くですね、白いクローバーの方が、巷ではですね、よく見られますが。
But when you fight, when you're fighting cancer, we always use the red flowers.
しかし白いクローバーよりも赤いですね、レッドクローバーと言われるものの方が、がんには効果的であります。
And it has some, wonderful blood cleansing properties.
このレッドクローバーもですね、血液浄化作用があります。
Another thing it's good for, it's, it has a weak form of the female hormone estrogen.
This one.
Red clover has a weak estrogen.
そしてこの女性ホルモンの一つであるエストロゲンという、物質をですね、このレッドクローバーは、まあ、少量含んでおります。
And so this, the plant estrogen is much weaker than the, estrogen we have in our bodies.
通常体内にある、エストロゲンよりもレッドクローバーのに含まれているエストロゲンは、まあ弱い、比較的弱いんですけれども。
So it has a, it has a balancing effect in the body. If you have too much estrogen in your body, this will help to bring it down.
ですからこの面白いことに体内にですね、エストロゲンが多すぎるとこのレッドクローバーを摂取するとですね、そのエストロゲンの値を下げてくれるんです。
If you don't have enough estrogen in your body,
そして体内にもしエストロゲンが足りないと、足りない場合は、
This weak estrogen will help to bring the estrogen levels up.
レッドクローバーを摂取することによってエストロゲンをですね、体内の値を上げてくれるんです。
So it's a very interesting, regulating effect that this has.
このレッドクローバーを取ることによってこのエストロゲンの値をですね、まあ、規則的にしてくれる作用があります。
Okay, so this, both burdock and red clover used for many, many years in cancer formulas.
がんに有効な薬草としてこういったごぼう、レッドクローバーですね、長年、自然療法の中で用いられてきた薬草であります。
Okay, just a little word about, cosmetics.
次に化粧について少し申し上げたいんですけれども、
You know, there are thousands of chemicals that are used in, cosmetic products.
一般にですね、生産されている化粧品の中にはもう何千何万という化学物質が含まれているんですね。
And most of those chemicals have not been, adequately studied to see how safe they are on the skin.
そしてこういった化学物質のほとんどがですね、本当に皮膚にとって、安全かどうかはですね、まだ確認されていない状況なんです。
Many of them are carcinogens.
そしてその中、そのうちの化学物質の多くがですね、発がん性の疑いがあるんですね。
So be very careful if you regularly use cosmetics.
ですから日常的にお化粧する習慣のある人はぜひ用心していただきたいんです。
You probably heard about here in Japan the Kanebo skin whitening fiasco.
日本で最近ですね、カネボ化粧品がですね、何らかの問題が、大騒ぎになりましたよね。
Causing the white spots, white splotches on the skin.
そのお化粧を使ったカネボの化粧品を使った人たちのですね、多くがこの白い何ですか、斑点が出たという問題が起きました。
So if you use cosmetics, try to get as natural a product, a gentle product as possible.
ですからお化粧をなさる方はですね、ぜひ、できる限り自然の、天然の素材を使った、商品を使用していただきたいと思うわけです。
Okay, let's, review a little bit of what we've covered so far.
これまでの学びのですね、ちょっと復習をしてみましょう。
Okay, so to protect yourself against cancer, proper diet is one of the most important things you can do.
がんを予防するために最も、効果的な、最も大事な事柄として挙げられるのが適切な食事であります。
So, lots of fruits.
その中で大事なのが、果物をふんだんに取るということ、
Lots of vegetables,
野菜をふんだんに取るということ、
grains,
穀物も大事ですね、
and nuts.
そして堅果類、ナッツ類も、適度に取るということです。
This is a vegan diet.
これを総称して、まあ、純菜食と言いますけれども、全く
no meat.
肉食、動物性物質を取らない食事であります。
At least cut it out as much as you can.
少なくともそういった動物性をですね、できる限り取り除いていただきたいと思います。
Okay. A proper weight is important.
適度な体重を保つということも重要であります。
And remember regular meals.
それから規則的な食事。
No snacks.
そして食事と食事の間に何も口に入れないということ、間食をしないということが大事です。
Two meals a day usually the best.
通常、 この最善なのが1日2食ですね。
Okay. Lots of good exercise, regular exercise.
そして規則的に運動するということ。
And then sunlight in moderation.
適度に日光に当たるということも大事です。
Make sure you never burn.
その時には決して火傷しないように注意していただきたいと思います。
Okay, the last one we want to cover is stress control.
最後に、申し上げたいのがストレスについて、ストレスをコントロール、抑制するということについてであります。
You know, good health is not dependent only on what you eat, what you drink, exercise. That's not all.
健康のためにはですね、健康というのは単に飲むもの、食べるもの、運動する、そういったものにだけ、かかっていないんですね。
How you carry your heart, your emotions.
この心の状態、感情をどのように抑制するか、保つかが大事なんです。
It has a huge impact on cancer even.
そういった心の持ち方と癌とはですね、深い関係があります。
Okay, a recent study in America, they looked at breast cancer patients.
アメリカで最近なされた研究によりますと、この乳がんの患者さんにですね、を対象とした研究ですけれども、
They found that if you have low levels of emotional expression, if you couldn't express your feelings,
この患者さんの中で、乳がんの患者さんの中であまり感情表現をしない人は、
If you didn't have aSupport group around you that could support you during this time, difficult time.
そしてそのがんと闘病するというですね、困難な状況にありながらあまり自分を支えてくれる環境がですね、あるいは 人々が身の回りにない場合は、
They found that those people were at four times greater risk of dying from their breast cancer.
そういった乳がんによって死亡する危険がですね、4倍も高くなるそうです。
So,If you have, you know, anger, sadness about this cancer that you have,
がんにかかってですね、そういったものから来る怒り、悲しみを内に秘めていると、
and if you don't have anyone around you that you can talk to about it,
そしてそういったものをさらけ、外に表すことのできない、そういった、人にもですね、何もぶつけることができない状態にあると、
you're at much higher risk of dying.
そのがんによって亡くなる危険がですね、ぐんと高まってしまいます。
There's a field of medicine called psychoneuroimmunology.
精神神経免疫学という、分野がありまして、
And kind of a huge word.
難しい専門的な言葉ですけれども。
But all it means is, you know, mind, your mind, how your mind affects Your immune system.
心がいかにどのようにですね、免疫系にあれ免疫力とに影響するかということの研究であります。
You know, we've known this, practically for many, many years.
心と体の関係、密接な関係についてはもう長年知られていることでありますけれども。
But there are scientists who are trying to, you know, figure out exactly how that happens.
それがいかに相互作用し合うかということですね。科学的に研究している人たちがいるわけですね。
And some of these studies, they found that medical students who are undergoing, they have a big medical test ahead of them.
例えば、医学校で勉強している学生たちがですね、この大事な試験を控えていたとします。
All those students, before a major test, their immune system goes way down.
この大事な試験をもう控えているですね、直前に控えている生徒さんたちはですね、大きなストレスを抱えていて、通常ですね、ほとんどの生徒さんがの免疫力がですね、その時は低くなります。
But after the test, they wanted to see how quickly they recovered.
そしてその試験が終わった後、どれだけですね、の速さでこの免疫力が通常の値に戻るかっていうテストがなされましたし。
They found that students...Who weren't able to talk with their friends about the stress of the test.
この試験のですね、試験から来るストレス、そういったうちの問題をについて語り合う友達がいない生徒はですね、
They took a much longer time for their immune systems to come back up.
そういった学生さんは、免疫力が元の状態に戻るのに。長い時間を要したそうです。
If the students had a group of friends or family or someone that they could talk to about their stress and you know how terrible it was and all that.
しかしその試験がどんなに大変かとかですね、そういったことを、ぶつけることのできる相手、友達や家族のいる人たちは、学生たちはですね、
their immune systems, you know, came right back up within one, two days, very quickly.
試験の後もう一週間そこらのうちにですね、免疫力が元に戻ったそうです。
So being able to express your emotions.
ですから自分のこの精神状態といいますか、感情をですね、何らかの形で外に出すということは大事なんです。
Having a support group around you that is sympathetic to your concerns.
そしてその感情表現に対して同情を示してくれる相手がですね、身の回りにいるということが大事なんです。
Very, very important in overcoming many diseases.
そういった環境はですね、多くの病気に打ち勝つのに大事な要因となります。
But you remember if you're here for our lecture on heart disease.
ただし、この心臓病の講義に出られた方、覚えていらっしゃいますでしょうか。
We said that there are studies that say that if you're angry, if you express your anger, you're at higher risk for heart disease.
容易にですね、自分の怒りをあらわにする人は心臓病にかかる、危険が高まると申し上げました。
So what are we going to do? Do we express our anger and get heart disease?
じゃあどうしたらいいんでしょうね。頻繁に怒りをあらわにして心臓病にかかる危険を高めるか。
Or do we hold it in? And get cancer and die.
それともそれを内に秘めてですね、癌にかかって死んでしまう危険を高めるか。
Thankfully, we don't have to have high risk for either one.
私たちはですね、そういったジレンマに悩む必要はないんです。
The best thing that you can do if you have
できる最善のことは、
if you have emotions that need to come out,
何らかのですね、このストレス感情をですね、内に秘めてそれを外に表す必要のある人は。
The best place you can bring that to is to the Lord.
ストレスを持っていく対象の最善のお方はですね、神様であります。
There's a wonderful promise in the Bible, 1 Peter 5:7.
聖書の、ペテロ第一の手紙5章の7節に素晴らしい約束が書かれています。
Jesus says we need to cast all our cares upon Him.
私たちは一切の思い煩いをイエス様に、神様に委ねなさいと書かれています。
For He cares for you.
なぜなら神様が皆さんをですね、帰り見てくださっているから。
You know, if we express our anger, our disappointment, our depression to different people,
怒りや失望、そういった思いをです、感情をですね、他の人間にぶつけたとしますと、
we might make those people sick.
そういった相手の人たちをですね、傷つけて、病気にしてしまうかもしれないんです。
But if we take those feelings to God,
しかしそういった思い感情をですね、神様にぶつけるならば、
He says there is no burden too heavy for me to bear.
私にとって、負いきれない重荷はないと神様はおっしゃっているのですから。
I can take care of you.
あなたの面倒を見てあげますよと約束しておられるんです。
And so He invites us, whether we have cancer, whether we have heart disease.
ですから癌を患っていようが、心臓病を患っていようが。
Maybe we have, you know, emotional problems, psychological problems.
何らかの感情の問題、心の問題を、抱えている場合も、
Bring them all to me.
全てを私のもとに、携えてきなさいと招いておられます。
I will take care of you.
私がそれらを解決してあげようと。
And that may be the biggest, secret of overcoming cancer.
これこそがですね、癌を克服する、最高の秘訣であると思うわけです。
I hope that each one of you can have that support group that Jesus wants to give you in your life.
ですから皆さんお一人お一人が皆さんの支えとなってくださるイエス・キリストを見出してそのお方に、とのいい関係を築いていただきたいと思うわけです。
Let's just bow our heads for a word of prayer as we close this session.
お祈りをしてこの講義を閉じたいと思います。
Father in heaven, we are so thankful that no matter what disease we are fighting,
天のお父様、私たちがどんな病気を抱えていようとも、
You have invited us to cast all our burdens at your feet.
すべての思い煩いをあなたの御足元に、投げ出すことができる、そのような招きが与えられていることを感謝するものであります。
Help us to take advantage of that. Help us not to be shy.
ですから、そういったあなたの招きに私たちが、 家にこもることなく、積極的に応じて、
our anger, our disappointment, our emotional baggage, help us to bring it all to your feet.
怒りや失望、すべての感情、思いの、心の悩みをあなたのもとに、持ってくることができますように助けてください。
And may we find the peace that passes all understanding.
そして、すべての思いを超えた平安を見出すことができるように助けてください。
And once we do that, give us also the strength to follow the laws of health that you're teaching us.
それを行った上で、あなたのすべての健康の法則に従うことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アーメン。